世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
これもやっぱりベネズエラってその、はい、暴動が起こったりするとやっぱこのレートが一気に変わったりするので、
はいはいはい
はい、高い時はね今と20ぐらい今より20ぐらい高い時期も
変動は本当に激しいですね。
その辺の情報はやっぱりしっかり、
そうですね、
調べて
この辺りは本当に大事ですね、うん、南米大陸だとアルゼンチンもこの闇レートを
運
用も使ってるらしいんで、
しますね。
それは本当に面倒ですよね。またロライマの話にちょっと戻りたいんですけど、
はい、
頂上で見れる植物だったり虫だったりとかってなんか変わったものとか見れたりしましたか。
あれかな、あ、黒いカエル。
あ、黒いカエル。
なんかね、真っ黒のカエルがいるんですよ。
真っ黒いカエル、
はい。
なんかあの写真でガイドブックで見たの黄色と黒が混じってるカエルとかも、
なんかお腹か
そうそう、あ、
お腹の
他にね、なんかちょっと黄色い斑点みたいなやつがあったりとか、あとはあの食虫植物っていうんですか、虫を食べる植物、はいはい、
ああそうなんですか、
があったり、
もしかして世界でこのロライマにしか生息してない植物とか花とか
あるのかな。
なんかそんなようなこと言った人が言ってましたよね。
何、
あのカエルってそうじゃないんですか。
本当、
あ、違うんですか。
わかんないです、ね。まあとりあえずかなり珍しいものがいろいろ見れて、はい、
そうですね。
ラメック星のような頂上が広がって
、
でそのガイアナとブラジルの、ガイアナとブラジルとベネズエラの3点のその国境のそのクロスポイントみたいな場所があるみたいに聞いたりしたんですけど、
は
い、
ありますあります。
そこ結構遠かったりするんですかね。
そこなんていうかな。頂上のベースキャンプから10キロって言ったか、歩いて10キロの距離って言ってましたね。
そうです
か。僕たちはそこまで、
あ、違うポイントの方に見に
行かずで、
そうですか、
はい、で頂上で晴れれば朝早くから出発だったんですけど、
はいはい、
まあ、ちょうど朝はあいにくの雨だった
ので。あ、本当にそういうのは天候によってスケジュールも、
そうですね、結構変わりますね。
そうですか。それで4泊目も頂上で泊まって、5泊目はそっちのベースキャンプで下るって感じですかね。
はい。
あ、そのこの下る時に雨がすごかったっていう。
そうですね。
あ、
しかもこの時下りの時は、上りの時の 2日分の距離を
1日
で歩いたんで、結構大変でしたね。
足の疲労がね。
はい。未だにあの筋肉痛で。
あ、そうですか。
今カクカクカクなり
まして。帰ってきてね、すぐぐらいですよね。
そうですね。
ああ
。結構、
はい、
その辺はやっぱハードでしたね。
あ、そうですか。
はい。
トレッキング経験がね、豊富にある人だったらまだいいですけど。
はい。
でまあ、本当にあんまり、その真由美さんも経験がないとおっしゃってましたけど、
はい、
そういうような人でも、そこまで本当にもう死ぬ思いで登るってほどでもない。
そうですね、スケジュールが大体半日しかこう登山しないんです
けど、はいはい、
下山 の、 滝を降りたあたりは1日、丸1日かけて大体降りてくるんですけど、他は大体半日で登って、
はいはい、
あとはちょっと休憩して夕飯みたいなので
。ああ、そうですか。
そんなにこうすごい厳しいっていう登山ではなかったです。
そうですか、
はい、
そのガイドとかポーターさんとかはコミュニケーションとか全部それスペイン語でやり取りですか、やっぱり。
ね、ガイドさんは基本的にはスペイン語と英語なんですけど、ポーターさんはあの人によりけりで英語喋れる人もいれば、スペイン語のみの人もいたりなんで。
そうですか。
はい。なんでまあスペイン語が喋れると、まあコミュニケーション
が、そうですよね、
取りやすいかなっていうの
は。多少はできた方が、
多少はですね。でもまあ英語が喋れるのはまあ問題ないかな。
そうですか。
感じですね。
あ、じゃあその5泊6日のトレッキングから帰ってきて、 行った人が言ってたんですけど、はい、なんか結構刺されたみたいな。
そうですね、
虫にやられたって言ってまし
たね。夕方になると、なんかあのプリプリっていうね、はい、ね、可愛らしい名前ですけど、
その名前の虫がいるんですか、
は
い、
結構あ
の
破壊力抜群でして、はい、結構刺されるとかゆい、でもまたそれなんかあの、蚊とは違うみたいで、蚊は蚊でまたいるんですけど、はいはい、ちっちゃい、もっと蚊よりちっちゃい虫が結構飛んでますね。
時間帯によってそういうのが出てきて、
夕方の方になると、なんでベースキャンプ着いた時も、はい、まあ虫が出る前に川に行って、
あ、はいはい、
体洗って、
はいはい、
でっていう感じですね。
そうですか、
はい、
あと日焼け止めとかもやっぱりね、標高が高くなってくる時は、はい、特に女性とか大事ですか、
はい、私はこまめに塗り直してます。
あとやっぱツバがちゃんとある帽子とかね、
はい、絶対ですね、
必要です。
あ、そうですか、
ね、今回でも、まあ、このまゆみちゃんがですね、
はい、
このツバヒロの帽子を直しまして。
あ、そうですか、
僕の帽子を使ってたんです
よ。あ、そうなんですか。
僕帽子ない状態に登ったので、もう顔がバリッバリで、
今かなり日焼けしてらっしゃいますね。
もうあの顔の皮が
そうですよね。
剥がれてきて結構ね、大変なんですよ。
まゆみさんはもう真っ白で、
そうですね、私はバッチリタオルを巻いて帽子をかぶってたんで、はい、バッチリです。
男の人でもじゃあやっぱその登った時は標高が多少上がりますから、はい、帽子か日焼け止め対策が大事ってことなんですね。
そうですね、やっぱ日の中をずっと歩きますから、はい、はい、やった方が後々、はい、楽かなって
。そうですよね。そうですよね。なるほど。
はい、
じゃあ充実した5泊6日、はい、まあ、多少の天候の厳しいところはあったってことですけど、
はい、
まあ、満足のようにトレッキングができたってことで、
はい、楽しかったですね。
なるほど、はい、
で2人はこのロライマのベネズエラのハイライトと言われるそのロライマトレッキング以外にもベネズエラの他のアクティビティに、他のもう一つ代表的なアクティビティに参加してきたってことなんですけど、
はい、
それはどんなものなんでしょうか。
エンジェルホールです。
エンジェルホール、
はい、
それ名前からすると滝ですかね。
そうです、
滝
ですね、
はい、
どれぐらいの高さだっけ。 1000はないのかな、900何メートルぐらいの高さから水が落ちてきて、はい、まあ、すごい高さなんで、はい、下の方ではもう水が霧のように、
滝壺になったりしないんですか。
滝壺はね、うん、あれでもあるのかな、
ちょっと滝壺ってあれ泳いだとこ滝壺じゃないの。
あれ泳いだとこはもう少しちょっとその下にもう一段ぐらいあってなんで、多分はっきりした滝壺は、ただ僕たちが行った時期が今度はあのなんていうんですかね、ロライマは寒気の方がいいんですけど、登るのはこ の, あのエンジェルフォールはやっぱ雨季の方が水が多くて、僕たちが行ったのは寒気だったんで、まあ水はその雨季の大体半分ぐらいしかなかったんで、
はい、そうですか、
また雨季に行く人とは多分ちょっと見た感じが違うかなと思うんですけど、
ちらっと聞いた話だとセスナで行く人もいるみたいな。
そうですね、はい、この出てるところが何か所かあるんですけど、僕たちはそのシウダード・ボリーバルっていう、はい、町から、はい、その、エンジェルフォールを見に行くツアーに参加したんですけど、はい、まあ、そこからセスナに乗って大体1時間ぐらい飛んで、はい、カナイマっていう、はい、あの近くのまた村に降りるんですよ、
はい、
でそこから今度はあの船に乗って、はい、ボートに乗ってエンジェルフォールまで行く
っていう。ボートで、それはもうジャングルの中みたいなとこ、
まさにそんな感じの
場所ですか、
はい、
楽しそうですね。
楽しかったですね。
そうですか。
だこれがやっぱりその寒気になると、あの川の水が減っちゃうんで、
はい、
あの行く時期によってはボートが出なくて、まあ、そのセスナに乗って、まあ、上からのこう遊覧飛行というか、
はいはいはいはい、
あのエンジェルフォールを上からセスナで、セスナから見るっていうような形のみになる人もいたり、まあ、そのボートで行っても、まあ、セスナ申し込んでまた上から、もう見たりもできるんですけど。
そうですか、
うん、そんな感じですね。
すごいですね。参加した人数とかってそっちはどうでしたか。
あの一応僕たちそのさっき言ったシュダードボリーバルってとこで申し込んだんですけど、はい、そこがまたその現地のツアーに委託してるんですよ。
あ、はいはい
はい、なんで実際いろんなとこで組んできた人たちがまた現地でこう何人か集まって行ったりするんですよ、はい、で僕 たちが行った時は何人かな。
8人。
8人か。
8人いました。
8人でしたね。
あ、そうですか、はい。なんか国際色豊かなメンバーで。
かなり国際色豊かでしたね。ベネズエラ人、ブルガリア人、イタリア人、日本人。
あ、そうですか。そちらの方で大きいトラブルとか大丈夫ですか。
そこはなかったね。
なかったですか。
あ、これでもあの途中やっぱ水かさが少なかったんで、あのボートがあの川を登れなくなって、
あ、そうなんですか。
まあ、男性陣だけ川の中に入ってボート引っ張るってい
う。それもファイト一発みたいな。
まさにそんな状態ですね。で、意外と入るときついんですよね、川の流れ。
あ、そうですか。
みんななんか流されそうになりながら、引っ張ってんのか、ボートしがみついてるのかよくわかんない
し。そうですか。
はい、
それはガイドとかがやってくれない、乗ってるお客さんが自分たちで押すんですね。
一応ね、ガイドさんもやってくれるんですけど、最初はもう勢いで、
はいはいはい、
この、無理やりこう、ボートの速さを利用して、登ろうとしてたんですけど、結局それがダメで、
まあ、そうなんですか。
それなんでみんなとりあえず男性陣は全員川に入って、はい、ボート引っ張るっていう。
大変でしたね。で
ただ僕たちはそれ引っ張るの1回だけでよかったんですけど、まあその後日行った人の話だと、はい、もっと水かさが少なくて、
はい、あ、たくさん押さなきゃいけない、
何回か川の中に入ったみたいな話も。
そうですか。
ありましたし、
なんか他の旅行者の人もエンジェルフォールは今その水の量が少ない時期だから、はい、おすすめじゃないみたいに、はい、今は今回のベネズエラ旅行では別に、ね、ベストシーズンじゃないからやめとこうっていう人たちもいたりするんですけど、はい、お二人はそういうふうに参加されて、はい、そのトラブルとかも乗り越えて、でも実際にあれですよね、その滝を見るっていう名目で言ってますけど、はい、そのジャングルの中を船でどんどん進んでって進まなくなって押して、はい、で時間もちょっと遅れて、でやっとたどり着いて着いたってもう満足感があるじゃないですか。
ありますね。
だから実際にもそこのセスナで滝がバーッと雨量がすごい、水かさがすごいある時に見て、ああこれが本当の世界一の滝かっていうのもあると思うんですけど、
はい、
その過程を大事にするっていうね、旅の形というか、
うんうん、
その滝を見に行くっていうのはまあ名目なんですけど、その途中でその他にも行った人の話聞いたんですけど、うん、まあ、実際水の量は少なかったけど、
はい、
途中その金山の村だったり、
はいはい、
遊覧飛行だけじゃ分からなかったジャングルのその感じとか、その本当に船を何度も押して、
はい、
でそれって力を合わせて一致団結するじゃないですか、
はい、
連帯感も生まれるというか、
はい、
そういうトラブルがあってこその旅の醍醐味が逆に増したみたいに言ってて、
はい、
シーズンオフの時にそういうのを楽しむっていうのもあり、
はい、
なんじゃないかみたいなのも多分2人も味わったんじゃないですかね。
どうだった？
うん、味わいました
味わいました。
僕たちは結構満足で
したからね。あ、そうですか。
はい、まあその滝自体はやっぱりその水かさは減ってますけど、まあ、それでも、
ものすごいジャングルの奥の奥にあるんですよね。
そうですね。で、はい、行くと本当にそんな宿泊施設もないので、まあ、一応この屋根があるとこあるんですけど、まあ、そこにハンモック貼って、
もうベッドじゃなくてハンモックとかで、
もう全員並んでハンモックで夜寝て。
蚊とか、それはどうですか？
シワでもやっぱ、
ハンモックっていうのはもう外で、
外ですね。
でも結構大丈夫ですか？テントとかあったらね、やっぱジッパーで締められますけど。
でもね、全然大丈夫ですね。
そうなんですか。
寒さとかもなかったですし。
ハンモックで泊まるんですね。
はい。で、夜はろうそくの明かりの中、
はいはい、
みんなでチキンの丸焼きを、ガイドさんが焼いてくれるんで。
そうなんですか。
はい。
それをみんなで食べるっていう。
もう本当にもう、ワイルドライフですね。
はい。なかなか経験できないようなことなので、楽しかったですね。
ベネズエラそういうアクティビティをね、やっぱりその他の南米の場所もやっぱりその治安的にとか噂で危ないとか、特にベネズエラはなんかね、政治が不安定でとか、いろいろ警察が面倒くさくてって、敬遠する人もいますけど、
はい、
やっぱり来てみてそういうアクティビティがね、
はい、
あるっていうふうにもし聞いたリスナーの人たちは、やっぱ自分でやっぱり直近の情報をちゃんと仕入れて、
うん、
その上でそのツアーがやってるようだったら、
うん、
ツアーがやってるっていうのは、まあ、安全がある程度保証された上でやってるってことですから、
はい、
闇領外の闇レートのこととかちゃんと押さえていけば、 あとはそのトラブルっていうか予定外のことが起きても、まあ、楽しむみたいなスタンスですよね。
そうですね、
結構
で、はい、情報収集だけしっかりしていれば大丈夫かなとは思います。
そうですね、お二人はこのだって南米中南米を旅行されててベネズエラ来る予定がなく
全くなかった
来られてそのねベネズエラの2大アクティビティをもうこなして、はい、もう予定っていうのは合ってないようなもんなんですね
全くないですね。
あ、そうですか。
はい、
ベネズエラ自体もねやっぱその警察の検問がなんかちらほらバスで止めてなんかあったりするんですよね、
はい、そうですね、はい、僕たちはね実は、検問は1回しかなくて、
どんな風にチェックされたりするんですか。
僕たちの場合は本当にバスを止められて全員乗客が降りて、まあ、手荷物をなんていうんですかね、赤外線みたいなやつをこう中に入れて通すっていうだけだったんですけど、
はいはい、
実際聞いた話というか、まあ、実際ある話では、まあ、結構警察が去ってるっていうような話も聞くんで、裸にさせられて、
裸に
でやっぱこっちはそのみんなドルを欲しがってるんで、
外貨欲しいですね、
はい、ドル欲しがってるんで、お金取られるとか、
取られる、まあ、服を全部脱がせてとか、
そうですね、
本当に嫌ですね、それは。
荷物の中からも何か取られるみたいな話は一応あって、実際そういうのに会った人とかも、ね、何人かあったんですけど、なんで大体このベネズエラ旅行する人ってみんなお金をどこかしらにうまい
こと
して
、そうなんですか、
はい、取られないように。
そうですよね、見つからなかったらね、はい、持ってないっていうふうにね言い張れば、
はい、いけるんですけど、まあ幸い僕たちはそういうことがなかったんで、
特になんかカップルで旅行してると女性の方はそういうねあんまり厳しくチェックされないとかいう聞いたことあるんですよね。
そうですか、ここの町に入ってくる前の検問で、なんか女性と男性に分けられて、
はいはいはい、
で女性はもうみんなイケイケって言われて、パスポートチェックだけやったら
押さえる
んですけど、
はいはいはい、
男性は荷物のバッグを開けて。
そうなんですか。
それもあって2回から
検問。
じゃあ夏希さんもね髪今長いですからちょっと女装とかすれば次のところで、
そうですね、
いけるかな、
はい、あ、ダメだ、ヒゲがあるんで、
あ難しいですね、
なかなかね。
あ、まあでも評判がねそういう風に不安定で良くないって言われてベネズエラでそういうアクティビティで、はい、十分満喫されたお二人ということで、
はい、
そうですか。
そう、なんかやっぱ思ったのは確かに治安面の危なさとかありますし、僕たちがこの、コロンビアから入るときは、ま
あ、
暴動がちょうど、ちょうど、ね、前まで入る前まであって、
はいはい、
実際国境が閉まってたりとか、実際そのまあ首都に泊まってるときカラカスに泊まってるときも、
はい、
このもう宿からね
見えるが危ないとか言われますもんね、
はい
はい、やっぱ暴動があったりとかはあったんですけど、
はい、
その人自体が決してその悪いわけではないんで、結構ね、比較的みんな親切にしてくれますし、なんでやっぱ最低限のこの危機管理だけはきちんとして、危ない地域に行かないとか、呼ぶで歩かないとか、守っていればある程度は安全に旅行はできるんじゃないかとは思います。あとはしっかり情報を仕入れて、
そうですね、あと大事なのは多分コミュニケーション の、 そのスペイン語ですかね、やっぱり。
あ、それは結構やっぱ重要ですね。
南米大陸でね、ブラジル以外ほとんどスペイン語がね共通語ですから、はい、それの基本的なことをねちょっと本当に理解できないと、
はい、
まあ本当にでも全然できない状態の日本人とかも来て、
はい、
ね、なんとか助けてもらいながらとかなったりしてますけど、
はい、
まあ、いざって時、
いざって時、
はい、それができてた方が絶対プラスってことは間違いないんで、
ね、ですね。それにやっぱ挨拶とかできるだけでも結構、やっぱりみんな親身になってくるっていうか、
はいはいはい、
日本人もやっぱり外国の人がね、日本語喋ってくれると、おーって嬉しくなるのと一緒で、
はいはい、
他の国の人も、
そうですよね。
そうなんで、
決してそうですね、カップルだからといって、はい、一人に任せて、そうですよね、二人でちゃんと協力してね、
そうそう
そう、もう二人は、
そうですそうです。
あ、違うんですか。
あ、そうですよね。二人で盛り上げて、
まあ、彼女はもう私は日本語担当だって。
日本語担当。
そうなんです。私日本語担当で。
日本語担当って日本語話すベネズエラ人少ないですよね。
いや違うんですよ。こうね、日本人の人だった時に、 例えばじゃあ光留さんと会った時に、光留さんが日本語を喋るじゃないですか、それを私がそのまま彼に伝えるんです。
あ、そうなんですか。そういうのこのインタビューもほとんど今夏木さんが、
いや、そう、私がちょっとね横でこう、はい、通訳してるんですよ。
通訳してる、
はい、
あ、見えない通訳があるんですか。
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。それで私が日本語担当で、はい、彼がスペイン語と英語です。
あ、そうなんですか、はい、でもまあ基本的なスペイン語はね、さすがに真由美さんも抑えてるということで。
そうですね、
はい、
数字ぐらいはね、
数字ぐらいは
お前した、
はい、
え、ちょっとそうですか。まあでもね、役割分担しっかりやられてるお二人ということ
で。そうですね、
はい、そうですよね、
はい、
なるほど、
はい、まあ、なんで僕たちは二人でいるんで、はい、まあ、なんかチケット買う時とかも、
はい、
まあ、彼女がどっちかというと荷物とか欲しかったり
そうなんですか、
はい、彼女にこう、はい、荷物をチェックしてもらえ
る。ああ、そうなんですか。
しっかりとね、管理してもらってる間に、はい、僕があのチケット買
う時とか。ああ、そうなんです
ね。そんな感じで、まあ、うまいこと役割分担が。
そうですね、
頼もしい荷物
ですね
そうです
ね、大切ですよね、荷物の管理って
置き引きはどこでもありますから ね、
それはね、ちゃんとしっかり見とかないと。
あとでも料理が得意とかじゃないですか、真由美さんは。
料理はまあ得意ですね。
あ、そう
です。どっちかというとね、あの食べる専門です
ね。あそれ、そうですか。
そうです、そうです、
はい、
まあちょっと先に食べてみて、はい、どんな味かなって
ね、そうですか。
試食担当みたいな感じです。
あ、そうですか、
はい、
今着てる T シャツもね、チロルチョコって感じですね。
あ、そうです、まさにそんな感じで。
あ、そうですか。
食べるのね、専門やね。あ、
そうそうこれ関係ないですけど、ベネズエラってチョコが名産らしいですね。
あ、そうなんですか。
ベネズエラ のチョコはなんかあの有名なカカオが取れるかなんかみたいな感じで。
それ知らなかったですね。
あ、そうですか。もしこの通貨ボリバールが余ったら、
はい、
いいチョコ買って出るって人も聞きましたよ。
それコンビニとかっていうかスーパーとかで買えるんですかね。
どうなんですかね。ちょっといいとこ行って普通の他の国で買えるチョコよりはまあ安くというかちょっとベネズエラ特産の美味しいのが買えるみたいな感じで、なんか持ってる旅行者いましたね。
へー、それ知らなかった。
あ、そうです。豆知識
いや、ちょっと人もちょっと出る前に食べていきたいね。
わかりました。でこの後2人はブラジルに行かれるということなんですけど、
はい、
このベネズエラの前はどちらの国にいらっしゃったでしょうか。
前は、コロンビアですね。
あ、コロンビアに、
はい、
コロンビアに行ってベネズエラに入ってなんか違う国にちょっと行ったみたいなお話をなんかしてましたね。
あ、そうです、そうです、そうです
僕の方が覚えてる
まあ、ね、そこで満さんとね、
実は今回2回目なんですよね、お会いする
のそう、はい、あるんですけど、
はい、
僕たちは最初、まあ、ベネズエラに入って、そこから、
はい、
クラサオっていうまず島に、はい、でも、日本だと多分キュラソー島っていう
のが、はいはい、聞いたことありますね。
もともとオランダ領の、
はい、
とこで本当リゾート地で、
はい、
まあ、ダイビングする人とかシュノーケリングする人とか、
海が綺麗な、
海が綺麗
で、ですか、
で街も建物がすごいカラフルで、
はい、
まあ、そこに行きたいなということで、ええ、まあ、それも突然決めたんですけど、
あ、すごい臨機応変に
とりあえずまあ行きたいとこは行ってみようと、
はいはい
はい、
あ、
であとは、トリニダード・トバゴ。
トリニダード・トバゴっていうともうカリブの国じゃないですか。
そうですね。
あ、
今ちょっと走り部分だけを見て。
あ、そうなんですか、
はい、
それベネズエラから飛行機じゃなくてなんか違う行き方とかで、
こっからは、フェリーですね。
フェリーで、
はい、フェリーに乗って。ただこれが週に1回しか、
週に1回しか
1本しか出
てないんで、ちょうど日本の福岡から韓国に行くぐらい
のそれも週1ですか。
いや、それは多分もっと出てると思うんですけど、まあ、距離的にはそういう感じでね、
そう
ですね、隣の国に行くみたいな、なんか近いんですよね、地図で見たことあるんですけど。
かなり近いですね。はい。
トリニダード・トバゴっていうと南米大陸じゃなくてね、島国、カリブ海の国で、
はい、
どんな感じの国なんですかね。
ね、これ一応トリニダード島っていう島と、
はいはい、
あとトバゴ島って2つの島からなってるんですけど、ベネズエラから行くと入るのがまず、
はい、
トリニダード島、
はい、
でここはどっちかというと結構ビルとかが建ってオフィス街であったりとか、本当に街っていう感じ であとは、トバゴ島の方にまた僕たちはフェリーで行ったんですけど、はいはい、ま
あ、
そっちの方が、まあ、ビーチとかが多くて、
あ、リゾートっぽい、
リゾートっぽい感じ
です、ね、そうですか、
はい、
1週間じゃトリニダード・トバゴで過ごして
過ごしてですね、
多少物価とか上がっちゃうんじゃないですか。
物価はね、うん、的やっぱ
高かった。
ベネズエラよりは高かったですね。あとやっぱそのキュラソー島も物価は高かったですし、
でもなかなかそういうカリブの国って、はい、日本からね単独でトリニダード・トバゴまで行ってすぐ成田に帰るってそんなにね聞かないですから、ついでにね時間があるだったらちょっと行ってみようかっていう感じで、そういうバックパッカーならではでね、
そう
行ける国で、
でもねトリニダード・トバゴは意外とあの、はい、ハネムーンで、
あそうなんですか、
行く人が多くて、なんかうちのあの母親の知り合いも行ったみたいですし、
は
い、
なんか日本人は2013年からビザが不要になったみたいな感じで、
そうなんですよ、2013年の11月からですかね、ビザがいらなくなったんで、
はい、
結構行きやすくなったというか、旅行者もこれから増えるのかなっていう感じがするんですけど、
これ僕の姉妹番組で、はい、あのたびたびプロジェクトの中の別番組なんですけど、あの世界史チラミの世界史って言って世界史を取り上げてる番組があるんですけど、はいはい、そこでトリニダード・トバゴを取り上げた回があって、そこで、ね、トリニダード・トバゴの歴史とどういう国の成り立ちかみたいなので、はい、ちょっとそれを聞いてたんで、
はい、
若干あこういう感じなのかと思って、あそうですか、ハネムーンで行く人がいるっていうのはでも知らなかったですね。
うん、でもなんか行ってみると、
はい、
そんな感じもあるよね。
トバゴはもうなんか本当にリゾート地みたいな感じ
で、そうですか、うん、公用語とかは何語なんですかね。
あそこは公用語はね、英語ですね。
英語ですか、
はい、
じゃあねある程度日本人でも
日本人で問題なく、
そうですか、
はい、
それで行ってまたベネズエラに入ってきてこれからブラジルに向かうということで、
そうですね、
でもしばらく南米の旅が続くっていうことで、
はい、
ベネズエラねこういう風にはいね、音楽鳴らして陽気な人っていうかね
多いですね、うん、なんか日中よりこのサンタエナ夜の方が、
はい、
なんか人が
活発に
活動してるような
気がするので、そうですね、
はい
はい、2人のじゃ あの南米大陸の旅行の話の前の、はい、
番組の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。